久々の私の父の私の木の先を読む日が参りました。今年は早く雪が降りましたが、意外とその後雪が降らずに、今街の中は雪のない状態であります。それでは私の父鳥谷新一を書きました私の木の先、前回の続きを読んで参りたいと思います。9月15日、法王への献上品を胸に抱えて、大阪空港から成田空港へ向かいました。成田空港では、アリタリア航空から呼び出しがあり、カウンターへ行きましたら、献上品はこちらでお預かりします。ローマに着きましたらお渡しします。ということでした。南回りで、香港、バンコク、ボンベ、アテネを、経てローマに着きました。翌日16日午後2時にバチカンに入りました。大阪音大の先生や女性方は振袖でしたが、私は洋服でした。私たちは法王の席のすぐ隣の席に座らされました。目の前のサンピエトロ広場にはものすごい数の人々が集まっています。8万人ぐらいとのことです。私は内心、こりゃあ、えらいこっちゃ、と思いました。法王が出て来られ、壇上に立たれると、各国のカトリック教徒に対してメッセージを述べられました。法王のお言葉のうち、私には大阪、ジャパンしかわかりませんでした。その時、大阪音大の先生方が弾く琴の六段の曲が流れていました。法王は広場に集まっている人々への挨拶が終わって、壇上から降りてこられ、私の前に立たれます。私は上がってしまって、頭がぼーっとして、その時握手をしたことだけは覚えています。法王はまた壇上に立たれ、広場の群衆に手を振ります。そして、また戻って来られました。私はそこで、はっと自分の使命を思い出して、法王に、どうぞ、日本へお越しいただきたい、と申し上げたのでした。すると通訳を介して、日本へ行く用意をしています、というご返事があり、私はほっと、安堵の胸をなで下ろしたことでした。サンピエトロ広場の群衆の中には、興奮して倒れ担架で運ばれる人もいれば、賛美歌を歌うグループもいます。その熱狂的とでも言うべき雰囲気には圧倒される思いがしました。法王が三度目の挨拶に立って戻ろうとしているとき、私からちょっと離れたところに小さな女の子が一生懸命に法王の方へ小さな手を伸ばしているのですが、法王にはとても届きません。私はその時小さな鈴を持っておりました。私はその鈴を持ったまま退席される法王と握手をしたのです。そしてその小さな鈴を少女にプレゼントしました。親御さんの喜びようと言ったら、それはそれは大変なものでした。カトリック教徒にとって、法王の触られたものは法史上の宝のようなものだったのではないでしょうか。こんなに信仰が厚く大変なものだとは思いもしませんでした。法王は六段の曲をまた所望され、もう一度席に着かれました。琴の先生が慌てて弾き始めました。すると、その曲に合わせるかのように、法王は宮殿の方へ帰って行かれました。今日はここまでにしたいと思います。また次回その続きを読んでまいります。